皆さん、小玉です。
高木払いです。
ラジオ練習長です。ちょっといつもと音の感じが違うと思うんですけど、急にサッカーのね、観戦チケットが手に入りまして、せっかくなら同じサッカー好きの高木払いと一緒に見に行こうということで、今日来たのが、横浜市は三沢にあるね、日発三沢球技場
なんだ、
サッカー専用スタジアムだから、ね、
なるほど。
でそこで、ね、J2 の横浜 FC 対アルビレックス新潟の試合をね、ちょっと見に来たんですけどもね、
すごいですね、やっぱりこのホームで戦うってなったら、あのお祭りの感じを味わえるってなると、ちょっと芸人辞めて郵便局勤めて毎週末サッカーを応援するの趣味にしようかなってちょっと頭によぎるぐらい、
随分細かいところまで決まってるね。なんですよ、まず何ですよ、郵便局勤めっていうところが決まっちゃってるの、ま
あ、早いから多分帰れんのが郵便局は。
そういうことかっていうね、もう一瞬芸人っていう職業がぶれかかるぐらい、
やっぱすごい
雰囲気が良かった
っていう、ね、味わってますよ。
試合の方はどうでした？
試合はやっぱり一応ね、俺ら横浜市民ってことで、ホームスタジアム横浜 FC を応援してたんだけどね、3-0 で、負けましたということで。
負けるんかい。
めちゃくちゃ負けてたね。
負けるんかい。
もう隣の子供が怒り狂ってたけどね。なんかお前らドッジボールやった方がいいんじゃないかみたいな、なんか切れ方してたよね。どういう切れ方なのか分かんないけど、
してた、してた、
すげえ切れてたな。失点したらなんかもう我が身が裂かれたような苦しみ方をしてたからね。いや失点するときそんな盛り上がってたんだけどね。
そう、だから雰囲気は良かった。やっぱさ、現地行くのいいね。
そうだね、
その何でもそうだと思うよ。
ちょっとこうスタジアムに近づくにつれて、歓声が聞こえてくるじゃん、あの選手たちが練習してるときに、そのあの歓声が聞こえてきてグッと上がるよね、やっぱ。でやっぱあの、これはなんかちょっとまあ俺だけか分かんないけど、こう入ったときにナイター用のライトが、四方にこう、あるじゃん、夜スタジアム照らす
の、はい、照明あのね、
そう、あれのでかさにテンション上がんなかった。あれでかくて高いじゃん、なんかもう来たってなんなかった、あのでかさというか、ちょっとあの浮世離れしたでかさじゃん。
まあ確かにね、私生活ではあんまないもん、ね、
ないじゃん、あの銭湯の煙突とか見てもちょっとテンション上がるじゃん。それとは比べ物にならないぐらいの高さとでかさだったから、ちょっとこう気をされるというか、あ、そういうしっかりした施設の場所に来たんだっていう実感がそれで一気に湧いたね、俺は。
そのでかさで言うとね、あれだよ、野球場の照明はマジでかいよ。
あー、でかそう。
行ったことある野球場？
なあ、一回だけ行ったことあるけど、照明の時、その時そんな照明気にしなかったな。
まあまあ、みんな普通野球見てるからね、照明見てねえからね。いや、あのね、横浜スタジアムとかね、僕は結構ね、中学時代含めて結構な回数、友達が野球好きだったから、
ああじゃあ観戦してたんだ。
そう、何回も行って、でよくさ、ライブ、音楽のライブとかも横浜スタジアム多いから、
あ、
結構日年一とかで多分行くんだけど、まあでかいね、あの照明は。
あ、でいいな、でけえ照明ちょっと見たいな。
もうサッカーじゃなくて照明の話になってるから
。やばい、それは
やばいやばいやばい。
いや本当に、でもそんなね、サッカーを見に行こうっつって、ね、まあ子供が誘って、で、まあ、はるばるね1時間かけて、まあ、俺も横浜駅集合だったんだけどね、横浜駅着いたら、子供が今日遅刻したでしょ。
すいませんでした、
ね、
はい、
ただ俺はね、あの遅刻が実は子供のせいじゃないっていうことを俺は言いたい。
全然話が分かんないんですけど、
子供は自分が、まあ、なんかチケットをさ家に忘れちゃってて、寝坊とかじゃなくて、チケット家に忘れてそれを取りに帰ってっていうので、15分ぐらいか到着が遅れたっていう、
一旦引き返しちゃったから、
まあ、これは俺のうぬぼれかもしれないけど、あれは俺のせい。実は
うぬぼれ
かもしれないけど、俺のせいだ、ね、俺のせいで子供はチケットを家に忘れることになった。
ちょっと待ってください、
全く分かんないでしょ。
でもなんならちょっと怖い話みたいになってきてる。
これね、俺はね、ものすごい運が悪い と思ってる自分で。
ああ自分自身
は、まあ、もう許してるんだけどね、運が悪いこと。
もう受け入れたんだ
自体はね、うん、今日実は、うん、家出る時間を間違えた。
おお、
三沢に12時着の計算で、うん、家出ちゃった。
あのね、あのここに来るには2つ方法があって、あの横浜駅からバスで来るのと、うん、もう一つは横浜市営地下鉄っていうのでの三沢上町かな、うん、三沢上町と駅があって、その駅から徒歩、うん、でどっちかあるんでね。で高木はその市営地下鉄の方の駅 に、うん、に着くようにあれかルート検索したのか。そうそう
そう、だからあの横浜駅だいぶ早く着いちゃったっけ。
そうね、横浜駅からさらに乗り換えなきゃいけないからね、地下鉄にね。
つまり俺は今日ね12時集合だったところ、
うん、
実は11時半に着いてた。
うーん、
11時半に俺が着いたってことは、
うん、
そういう日に限って、うん、このままこれ遅れるんですよ。わかるかな、こういう時に限ってこうなるっていうのは、
あ
の運が悪い人の常套句。
あ、はいはいはい、
重なる、
あ、
その重ねる力能力が多分運悪い人に備わってるの、ま、ガンガン回るのそれで。だから
負のスパイラル、
そう、あ、そっか、だからちょっと早く着いちゃったって、もう行く途中に気づいたの。その時に俺はもううっすらこれちょっと無事児玉が12時に着くとはちょっと考えられないな、俺がこういうミスして遅く着くってことはイコール何か、あ、早く着くってことはイコール何かある、
うん、
そんな12時にちょうど着いて待ち時間が30分だけだったっつって平和に終わるわけがないなって思ってたら、案の定児玉チケット忘れたっていうのは、要するに俺の運の悪さを成立するために必要だったの児玉がチケットを。もう巻き込まれたの俺の風に
俺がだから普通に着いちゃったら、
普通に着いちゃったら
高木は運が悪いっていうことが覆っちゃうから、
そう、普通にただ30分前に着いただけのやつになっちゃうから。
確かに
こういう時に限って遅らせたら待ち時間が15分から一気に45分になるっていう、これをね、ああ、来たかと思ったのね。
もうあれなんで、もう周りの人の運命さえ変えるぐらい、
もう多分ねじ曲げちゃった、
ねじ曲げるぐらい自分不運なんだ。
そう、俺が家を早く出てなかったら、うん、多分子供は12時にちゃんと着いてた。ただね、この能力、うん、あの極めると、
うん、
実はこの未来を見る、
うん、
ことができる。
どういうことそれ。
簡単に説明すると、
うん、
あの父親が、うん、あのテニスによく行くんだけど、
うん、
土日、うん、休みの日に、うん、テニスに出かけた時にテーブルの上に父親の携帯が置きっぱなしになってたの。つまり父親テニスに行った時に携帯を家に忘れたの。だから俺はビールを冷やしたっていう話なの。
あ、すいません、あのなんかすごい天才物理学者と話してるみたいななんかもう理論がもう飛び飛びでもう全然分かんない。どういうこと。
だからね、要は、うん、あの父親がよくねテニス行って、うん、で帰りに父親がたまにね、あ、そういえば冷蔵庫にビール冷やしてなかったなって思うって、うん、あの携帯でなんか家族ラインみたいなのに
連絡するんだ。
連絡することがよくある、うん、よくある、たまにあるの、
うんうん、
あ、ごめん、ちょっとビール冷やしといて。でだから要するにそれでテニスから帰ってきてちょっとシャワー浴びてですぐに冷えたビールを飲むっていうことができるようにするためにね、うん、そういう連絡言ってくるんだけど、その父親が携帯を忘れたのを見た瞬間に、
うん、
あ、これ今日に限ってビール冷えてないパターンじゃないか、
うん、
見えたの、うん、もう父親がその家に着いた時に、うん、なんで俺が携帯を忘れた日に限ってビールを冷えてないんだっていう、ビールを冷やしてっていう手段を封じられた日に限ってビールが冷えてないっていうのがもうババって頭の中に浮かんだの
さっきの言うと早く着いたのに、
そう、
俺が遅れる、
遅れるみたいな、
携帯忘れた日に限ってビールが
冷えてない、うん、から携帯で冷やしてってできないっていうのがもう一瞬で浮かんで、
なるほどね、
すぐに俺冷蔵庫なんか確認したの。したらビール冷えてなかったやっぱりほらねと思って、あの倉庫何度みたいなところに行って、あの段ボールに入ったビールを2、3本冷やして、
うん、
でそのまま冷蔵庫閉じて、
うん、
で父親はなぜあの日ビールが飲めたか未だに気づいてないですよ。
お、 まだ言ってないの。い
や言わないですよ。もう俺が、あれなんか冷えてんなぐらいで多分飲んだと思うけど、ね、多分もうコンビニに行って冷えたビールを買いに行くみたいなのを、もうそんな未来を俺が変えた、う
んうん、なるほどね、
省いたみたいな、その手間を。これを見た時に逆にもう全てがうまくいってる人って多分この発想にはたどり着かないなと思って、全部が運よく進む人間にとってはそんな経験がないから、多分、もしくはそういう人間はもうそもそも携帯を忘れたりしない優秀な人っていう可能性ももちろんあるんだけど。
そうすると何、お父さんも運が悪いって。
いや多分それはね、運いいよ、俺がその場にいたんだから。
あ、そっかそっか、
その場に俺がいて冷えたビールを飲めるように促す存在がいたから。
そう、ね、
父親は運がいい、
先回りしてくれた。
そうそう、うん、だ俺が運悪すぎてもうそういう頭になっちゃってる。
なるほどね。
なんかこういう時に限ってこうなんじゃないかなって、
はいはいはい、
だからもう本当にそれを極めていくと本当にちょっと先の未来なら覗くことができるっていう領域にたどり着いたっていう話。
いやすごいな、これは。これは、うん、そうね、俺は運がいいのかどうか分かんないな。どうなんだろうね。
小玉もはね、いやちょっと悪いと思うよ。
あ、運悪い。
まあでも悪いけど気づいてない。なんかね、で何かそれこそ電車めちゃくちゃね、小玉は電車乗ったらなんか遭遇するじゃん、遅刻になるじゃん。
そうですね、何年前の話してんのそれ。
ね
俺それ言われて分かるけど、うん、ね、なんでそんなこと言うのか、うん、それ起きたの何年前で。
8年ぐらいじゃない高校の時だよね。
高校の時でしょ。
高校の時に
あれでしょ、あの俺が電車乗ってたのよ。電車乗って高木の家、まあ当時実家ね、うん、家に向かってたら、その電車で電車乗ってた車両の優先席のところで、うん、なんか人がざわざわしてるのよ、うん、ざわざわざわざわっつって、うん、でなんかね、カンカンカンカンカンカンカンカンカンっていうその金属が叩く音が連続してずっと聞こえてるわけ。おで、おえ、なんだと思って、ちょっとその俺イヤホンしてたんだけど、そのしてるイヤホンを通り抜けても聞こえてくるぐらいの音量でカンカンカンカンって言うから、なんだと思って撮ったら、どうすればいいんだどうすればいいんだっていう声が聞こえるの
マジで。
いやいやいや何と思ったら、その人混みの隙間から、うん、なぜか横たわってる人が見えたのよ。人が横たわってるのよ。でその横たわった人がのなんか全身が震えて、その震えて足がこうブルブルブルってなってる、その足がその椅子の下のヒーターの部分の金網のところにガンガンガンガンガンガンガンって当たってる音がその金謎の金属音だったので、要はなんか痙攣っていうか、なんか起こしちゃってて、でそれで一緒にいた人かなんか友達かがなんかがどうすればいいんですかって言ってパニックになってて、でとりあえず次の駅なるまで待ってみんなで運び出してっていうのがあって、ごめんそれで遅れるわって言ったら、そんなの絶対嘘だって。嘘じゃない。
今聞いたから思ったけど、うん、8年経ってやっぱ描写の説明が上手くなってるから全然あの時よりもすごい緊迫感伝わったもん。今のだったら信じるわ。な、当時ヘラヘラしてたからもっと。
してないしてないして
ない。なんかさ、人がさ、俺の乗ってる電車で倒れてさ、それすげえなんか遅刻したんだよみたいな、そんなぐらいの説明だったから、いやお前どんだけお前遅刻ごまかすのに必死なんだよという。
なんでちょっとデブなんだよ。
なんかすごい説明がね、上達してる。
上達したかな。
あの時よりも聞き迫る感じが。
あ、よかった。
あ、そんな感じだったんだ。
そんな
イヤホンの話なんか俺も初めて聞いた。
そうよ、だから音楽聞いてたら、ね、その隙間を縫って、その 音楽の隙間を縫って聞こえてくる金属音だから、
まあ、
相当な音量だった。
相当なね、
ガンガンガン
痙攣だよね。
そう、
まあまあそんな話をね、まあ、しつつだけど、うん、なんかこの間ツイッター見たら児玉がちょっと荒ぶってたからさ、なんか大丈夫なのかなってちょっと思ったけど、なんか毒づいてたね。
はいはい、
友達
この間ね、
うん、友達と飯行ったんじゃないの。だったら
友達じゃ、友達っていうかまあ年上の人とね、
なんか その表示現もなんかちょっと不気味だけど、うん、年上の人となんか行ったら、
あのだからその人たち、うん、 なんでツイッターを今用意しよう
か。一応ね、こだまの荒ぶったツイートね、なんか
ちょ超恥ずかしい、この事情聴取みたいな感じ、この職質みたいな、
やばいな、なんか
もう君何持ってんのみたいな、
書き消すようにめちゃくちゃツイートしてるな、なんかそのあの荒ぶったツイート、
いやもうその後爽やかにねサッカー見に来ましたみたいなツイートもしてるからね、すごい好青年な感じ、
全然流されて、あーいたこんなん言うかな、これ小玉、今一緒に食事している人たち、食事を楽しむという才能ゼロだなんと言う、普通一緒に飯行った人に対して食事を楽しむという才能ゼロだって、この後まだあるよ、
うん、
味をジャンクフードに例える、狭い汚い遅いとうるさい、失敗だったと店の中で言う、文句しか言ってない、絶望的にセンスがない、これで僕より年上なんて惨めだってこんなどうしたってなりますよこんなの急にやばいよこれは、
いやいやいや、これはねもうね積もり積もったものなのよ、
あ積もり積もりすぎだろちょっとこれは、
いやなんかさ、いやそのね一緒に食事しに行った人たちって、うん、あの俺のこういう活動全く知らない人たちなの、
まあまあじゃなきゃ言えないわな、そうそう、ツイッター覗いてるやつがえこれマジでってなるから
なるから、ね、したらこれ言ってるってことは全然こんなこと俺がね
知る由もない、
知る由もない
人たち、年上の
人たち、
人たち、遠いところにいる人たち、
そうと一緒に食事しに行って
行くか、でも逆にそんな
そういうのあったのよ、うん、でまあ誘われてね行ったんだけど、うん、さその人たちさ、まあ、何回か食事したことあるんだけど、
俺知ってる人
全然知らない、
あじゃあ本当
知る由もない、
なるほどね、
1秒も会ったことないと思う、でそういう人たちと行ったんだけど、まあ、30代とか40代とかそんぐらいの人たち、
うん、
なんだけど 3人ぐらい、うん、俺含めて4人で行ったんだけど、したらさもうその人たちがさなんかなんだろうな、もう聞いてないはずだからすごい細かく言っちゃうけど、うん、タイ料理屋さん行ったのよ、
お
タイ料理屋さん行って、あパッタイって言ったかな、あのねあのビーフみたいな、
あちょっとタイ料理の中では癖の強い焼き、うん、焼きそばで、
そうそうそう、
台風焼きそばだよね、
そう
分かるよ
とかを食べるんだけど、うん、それを食べてさいちいちさ、うん、あこの味なんか似てる、なんだっけこの味、ほらほらこれ食った後ほらほら魚臭いこの感じ、ほらあのこの臭い臭くないみたいな、あとあの蒸し鶏、あのそのタイ米にあの蒸し鶏を乗せた料理、うん、すごい有名な料理だと思って、
あーあるあるある、
名前忘れちゃったんだけど、それにソースを、ソースをかけて食べるのね、
ああ美味しいやつだ、
そうすごい美味しいやつなんだけど、うん、それを食べたらいきなりこれなんかカップ麺にあるよねこの味あペヤングだペヤング、あのペヤングのあのソースの味、
ペヤングの味しないよ
ペヤングと、あ UFO の味もするな、 UFO の味もするなって
何人が言ってるのそれを、
え3人全員が言ってる
3人全員ともそんな同じこと言ってるの
そりゃそうだろうと、だってさカップ麺でさ同じカップ焼きそばのさ UFO とさペヤングなんだからさ、それは近しいソースの味どっちもするでしょうよどっちかでいいじゃん例えるなら、
うん、
ね、まあ、1000いくらする料理をさまずさ200数十円のカップ麺に例える時点でさもうどういう意図なのかわからないけど、まあまあまあペヤングに似てるねって、日本の食い物に例えるのはまだいいよ、
うん、
ペヤングに似てるって例えた後にかぶせて UFO にも似てるっていう、その
楽しそうじゃんなんか
いやでもさ
ワイワイ
でもさ、いやいそれがねそのがなんかね明るいが若い者の明るいノリじゃなくて、うん、いちいちのテイスティングみたいなテンションで、なんかなんだこれなんだこの味、ああペヤングペヤングペヤングじゃないこれみたいな、
なんか例えたがるんだ、
そうさ周りの人がさタイ料理食いに来てさペヤングペヤング言ってる人の話聞きたくないでしょ多分、
やだな、
あともうさ他のその前にさ高い焼肉屋さん行ったの、
うん、
もう一皿1000円2000円みたいな、うん、もう入るなりも狭い汚い、うんうん、遅いみたいな、ずっとそればっか言って、
よくないな、
でなんか焼いても焼いてもで、すごい分厚いのよその肉が、うん、分厚いから そう、店員さんに焼いてもらわなきゃいけないよね、
うん、
で焼いてもらって「はいどうぞ」って言われて食った瞬間冷たい。
え
だからさ違うんだよ、
よくそうあんまつるみそうな感じじゃない人だ
って、つるむっていうか連れてってもらったって感じなんだけど、
え飯を追ってもらってんの。
いや出したよ俺も。
ああ
で何かそのさ分厚いしいい肉だから焼きすぎちゃダメなのよ、
うん、
レアじゃないけどさ、うん、だからあんまりジュージュージュージュー焼いちゃってダメだから、うん、多分中央に熱が通る前にお召し上がりくださいってなってるから噛んだらちょっと冷たいんだと思うのよ、うん、芯の部分がね、うん、冷たいっていうか常温なの。それを食って冷たいつって
マナーが悪いな。
で何か1時間ぐらい経ってこの店失敗だったなっ、
え
店の中だよこれ、
店の中で、うん、これから注文した商品が届く
人もいるよ周りには。これ失敗だったな、
失敗だった、
これでどうすか、
マナーが悪いな、
これで会計が万いくってどうすかこれ。
いやすごい3人分で万いったのか
さあ、まあ、確かになんかそのさ、ね、いやなんか
楽しもう、からなんだ、
楽しもうとすればいいじゃん、ね、まあ、ちゃんとねうまいうまいねみたいな、
そうだよな、
普段食わない料理だけどこれはうまいねとかさ、
ああそうだ
これいけばいいじゃん、
美味しくない結構禁句だからな、
そうそう、
よっぽどのものじゃない限りよな、
うん、だから俺は痛い声を大にして、うん、肉を食うときは口を大きく開けて設楽さんみたいにあーって食うのがうまい
好きだないや確かにこの話聞いちゃった、うん、だよな思い出した、でもなんかそれにちょっと通ずる、
うん、
学校の先生とかでさ、
うん、
すげえこう誰々に似てるってこう有名人に例える人、
あーいたいた、
すごい年くなった気が済まない人いたよね、言わないと、いたいた、
ほらお前なんだっけ、ほらほらその顔
似てる似てる
なんだっけな、
いたでしょ、
いた、
あれ病気なのかな、いいじゃん別に言わなくても、いや言われても別に言われた方もなんて言えばいいか分かんないです、
あの有名人に似てるねっていう会話好きな人いるよね、
好きな人いいんだよな、
あれほら俳優でいるじゃんほらみたいな、
ほらっつってほらなんだっけなんだっけなんだっけ、やめろ話やめろ話やめろ、
待て待て待て待て、俺が言うまで待て待て待て
待て待て待て、言うなよ、
これ答え言わないで、答え言わないで、
やめろやめろやめろ、言うな言うな言うなとか意味わかんないんだあれ
誰と競ってるんだろうってね、
そうそう、全員のもうさ、うん、話とか分散したそういう興味とかをさ、うん、一個に集めてさ、支配しようとするから
注目集めたいんじゃない、
注目は誰だ誰似てんだ似てるんだ誰だ誰だ、
あれしないのあの人、あの人、
言うな言うなやめろ言うな俺がやってるこういう勝手にこいつが出てきてさ
今回答権俺にしかないからみたいな、
ね、俺しかないみたいな、うん、あれ本当に意味が分かんない、
Q 様みたいなシステムじゃないから ね、
ねいやあれあれみたいな感じ、あれの鬱陶しさにちょっと似てるかもしれない、
う
ん、どうしてももうなんかこう言わなきゃ気が済まない人というか、うん、
ね、
そういうことなのかもしれない、そいつも多分言ってくるしね、そう、
うん、
あの誰々似てんなって言わないと思う、そうそう、だってだテイスティングしてる時言ってたでしょ、
うん、
なんかの味似てるな、なんかの味似てるな、
あれじゃないですか、
言うな言うなやめろやめろ言うなこんなやついないだろ飯食ってるでもそんな感じだったでしょ多分3人で、
うん、まあそんな感じよ、
うん、
で俺はだから黙ってんのずっと、うん、もう余計なこと言わないようにしようと思ってで3人がなんか楽しそうにやってるからもういいや俺はと、
まあね、そう、うん、まあそう人のその言うのを許すことが本当のマナーだって言うからね、
だから俺はもう別にそれについては本人たちはとやかく言ってない、うん、ただやっぱ何回食事しても大体同じこと喋ってるから、
ああせやだな、うまいって一言言えばいい
んだ
けど、
うまいって言えばいいんだよ、美味しかったら素直に美味しいって言えば、
ね、ペヤングもうまいからね、
そうなんかそのペヤングも同時に貶められてる感じ
なんかね、
そう
確かにそうだ、
うん、
それよくないな、
よくない失礼ペヤングも、あと UFO、
UFO にも失礼だ
急に引き合いに出された UFO にも失礼
UFO な、
本当に
ちゃんとあのね差別化してんの、
そう
2つ頑張ってね、うんうん、味濃いからね UFO の
あと麺のね太さもちょっと違う、
ちょっと
違う、ちょっとペヤングの方が縮れな感じだけど、
そうだ、ね、
UFO どっちかというとストレートっぽい感じでね、
美味しいからね、
どっちもうまいから
美味しい、
うん、
唇の匂いが取れない方が UFO だ、
何の話だよこれ何の話
だ、 UFO の唇になるからUFO 食ったら
1日ペヤングと UFO の話なのかよこれまあでもこっちの方が楽しいからね、
まあそう
だ、ね、多くなってきてるわけ、
お願いします、
お願いします、どうも皆様小玉です、
高木払いです、
ラジオ練習場です、
ということで、はい、皆様からメールをお待ちしております、はい、新高木バレーコーナーとかですね、
送ってきてくださいね。
でも実はこれ衝撃の事実ですけども、はい、最近ちょっとずつですけども、はい、プロデューサーが減ってきております。
え、もうアダム打ちした。
ちょっとね、いやだからほら、高木バレーさんの深刻なんで危機感みたいなものがもしかしたら伝わってないのかもしれない
。いや本当にこのままいくと何もなくなってしまうというか、本当にこのまま郵便局就職して本当週末サッカー追っかけるやつになっちゃう。だから郵便局もそんな簡単に就職できるのか分かんないけどね。
郵便局員の人は
そこはもう入れるもんだとして話してるけど、
ね、一旦ね、理想だからね、
うん、理想だから、
理想は郵便局ってい
う。まあまあ本当ちょっとこれからどうなるかね、ちょっと見守っていただくためにもね、やっていきたいのと、あと、まあ、ちょっとあのさっき運が悪いみたいな話をしたと思うんだけど、うんうん、やっぱこの運の悪い話も聞きたいね、やっぱね。
ああ、
俺もいろんなパターンに備えたいから、人の運の悪いケースを聞いて自分がその状況に陥った時にその先の未来が見えるようにしたい。
だから運良くするんじゃなくて、運が悪いこと起きた時の対処法を覚えとこう。そうそう、
運は悪良くならないから、俺は多分これから先。
そういう考え方ね。
そうそう、
それいいかも。
ちょっとそれね、うん、あのやりたいから、
うん、
運の悪かった話もちょっとこう、
そうですね、
なんか
ちょっとじゃあ募集しましょうか。
募集して、
うん、
なんか何でもいいんですけどね。
何でもいいですね、
メールは。
うん、じゃあメールアドレスは高木こだま @gmail.com、 高木こだま @gmail.com、 ホームページにもね、詳しいこと書いておきますので、はい、ラジオ練習帳と検索してホームページ見てください。よろしくお願いします。
本当にお願いします。
あね、ツイッターのねハッシュタグで、
はい、
ラジオ練習帳とつけて、うん、感想をつぶやいていただければ、僕たち見てますので、
そうですね、
ぜひともよろしくお願いします。
本当はあの運のね悪い話って人に嫌われるからさ、うん、なんかその話するとうるせえって思われちゃうから、
そう
その 人の運の悪い話に対してこう、うん、うるせえって言わない、
うん、
ラジオだから、ね、長
受け入れますよ
って。受け入れる。だから本当ぜひね、うん、人に話したいけど、うん、なんかこう話したところでこう周りはいやそんなの別にねみたいな感じの、まあなんか冷たいんだよ運の悪い話に対して他の人って。そんな気がするんだよね。俺はそう感じてきたずっと。でね、運の悪い話をしてる人に対して一番言っちゃいけないのが、うん、いやそれだったら俺はねっていうこう取っちゃう。
あ、
まあ、ね、その時運の悪い話してる人がいたらもうその人を王様だと思って接しなきゃ
ダメ。王様？
そう、
王様なの？
王様だから、運の悪い人が運の悪い話してる時ってもうあの全部に対して肯定してあげないと、
うん、
それダメだから。
というわけで、
はい、
サッカー楽しかったね。
いや、また見に行きたいっていう気持ちになるね、
うん、
まあ、試合は負けたけど、
そう
けどまたこう見に来て、なんかちょっとこう選手たちがこう挨拶来るじゃん、
うんうん、
その時にやっぱ次だぞ次だぞみたいな、なんかあのね一体感、
うん、
よかったですね。選手とサポーターの距離の近さ、
うんうん、近いからね。
近い、
三沢は
近かったね。
三沢は随一の近さだからね、
すごいよかった、
う
ん、それは。
ということで、ね、今週はちょっとね雰囲気違う感じでお送りしました、はい、それでは今週はこの辺です、
はい、
さよなら。
さよなら。最後にちょっと言い忘れたんだけど、
うん、
あの口内炎の話してる人も王様だから優しくしてあげてほしい。もう敬ってほしい、口内炎の痛い話してる人は
王様多いな意外と